いやー、前回はやっちまったね。滑った。
喋るよ、
喋るよ、
来い。
いや、そんなわけで、前回は野球の話をして、しかもとてもマニアックな話をやったがために、全く再生数が伸びず、しかも今回もお便りが来ず、まあそらそうですよね。前回の内容、誰が聞きたいねんって話ですけど、いや、聞きたい人僕いるはずやと思うんですよね。それぐらいマニアックな話をしたんですが、ですかですよ。言うもんじゃないですね。僕の予想大外れしちゃいました。まずですね、まあ、前回何を話したかというと、プロ野球の沢村賞ですよ。プロ野球の沢村賞はセリーグの巨人の菅野投手、中日の大野投手、そして阪神の西選手もワンチャンあるという話をしましたが、全然そんなことになりませんでしたね。ですね、まあ、この3投手がそれぞれ先発をしたんですけどね、しかも1日違いで3人とも。まず大野雄大投手、中日が見事な完封勝利をして、もうこれで沢村賞も決定的になりましたかと思ったら、翌日阪神の西選手は、西選手はまあその僕はクオリティスタート、つまり 6イニング3失点以内のピッチングをよくやってるから、まあ、有利なんじゃないかと言ってましたが、まさかの5回4失点で降板して、まあ、防御率とか、まあ、その他いろいろな、まあ、数値の話を前回しましたけど、その数値を全部悪化させました。まあこれほとんどマルテ、まあ、阪神の内野手ですけどね、マルテが4つもエラーしたというとんでもない試合でしたけど、ほとんどマルテが悪いんですけどね。そしてですよ、その翌日巨人の菅野投手はなんと阪神タイガース、得意にしている阪神タイガースに攻略されてしまって数値を落としちゃいました。ってことで、もう沢村賞はよっぽどのことがない限りというよりかは、よっぽどのことがあってもおそらくは中日の大野選手で決まりでしょうね。ワンチャンあるとしたら、菅野選手が一昨年みたいに3試合連続完封して、なおかつそのうち1試合がノーヒットノーランっていうすごいことをやったんですけどね。それで一昨年は巨人の菅野選手は逆転沢村賞になったんですけど、多分それをやらかしたとしても、それでもまだ中日の大野選手の方が有利なんじゃないかなという状況になりましたし、西選手も仮にノーヒットノーランを最終戦でやらかしても、まあこれ前回のネタですけどね、もうそれでも無理になっちゃいましたねっていうアホみたいな話を前回してたんですけど、もしも興味ある人いらっしゃいましたら、まあ聞いてもいいんちゃうかなと思うんですが、今日は今日でですね、今日は10月26日月曜日の夜に収録してるんですけど、プロ野球のドラフト会議を見ていまして、やっぱりもう今回も野球話をせずにいられないということで、まあ今週もですよ、再生数は伸びないと思うんですけど、野球の話をちょっとまたしたいなと思ってるんですけど、まあ時間余ったら野球以外の話もしようと思うんですけど、いやー、やりましたね阪神タイガース。近畿大学の佐藤、これ名前なんて言うんかな、佐藤輝明くんっていう、ですね、まあ、大学ナンバーワンのホームランバッターですね。この選手を取ったという、しかも4球団競合の末、矢野監督がくじ引きを引いたという、当たりのくじ引きを引いたということで、まあ分かんない人のために言っておくと、まあ、佐藤輝明、まあ、言ったようにその大学のホームランバッターで、まあ、柳田選手、ソフトバンクの柳田選手にすごい打ち方が似ているんですけど、そうですね、なかなかホームランバッターってのはなかなかやっぱり特に日本人ではいないんで、これは本当に貴重な存在と思いますし、何しろ今阪神タイガースは4番の大山選手がですね、ホームラン王になる可能性を今持って、まあ、まだ今シーズン中戦ってますけど、そんでもって去年のドラフト2位が履正社高校、大阪のその履正社高校の4番の井上君という子が阪神に入ってきて、まあ、その井上君はそのヤクルトのドラフト1位のスーパーエースの あの奥村くんから甲子園の決勝でホームラン打った子なんですけど、まあこの子もこの子ですごい子なんですけど、その今阪神には大山っていう、大山と井上っていうホームランバッターが2人いるんですけど、この佐藤くんも入ってきたらもう阪神この3人でクリーンアップを打ったら、まあ向こう10年は安泰ですね。でしかもセンターには近本がいますし、うん、だから阪神のだから野手陣はもうだいぶ若い選手で充実してきましたね。でこの佐藤くんって子はサードとレフトが得意ポジションなんですよね。ただサードにはまあ大山選手がいますし、まあ大山選手はファーストもできるんで、まあファーストに行くかもしれませんし、ただまあ大山選手はサードの守備もかなりうまいんで、だからこの佐藤くんはまあレフトに回るんかなと思ってますけど、まあまあ若いうち若いんですから、まあサードもレフトもどっちもやったらいいと思うんですけど、ね、でセンターには近本がいて、であのさっき言ったその井上君って子は、まあ、ライト専門の選手なんですね。あの肩は強いけど、まあ、足はそんなに速くなくてっていう子なんで、まあ、ライトなんですけど、いやもう阪神これはもうビッグな補強しましたね。でまあまあそのあとそれからこの佐藤選手と同じく4球団競合で、まあ、早川っていう早稲田のいいピッチャーがいるんですけど、この子がどこ入ったんだっけ、あ楽天に入ったんですよね、まあまあで、まあ、やっぱり僕あの神戸に今住んでるんで、やはりあの兵庫県の注目の明石商業の北くん、あの来るに田んぼと書いて北くんってことを、あそれから中森くんっていう、まあ、中森くんって子がピッチャーで北くんって子がまあセンターの選手なんですけど、まあ、その2人もあの無事にロッテとオリックスに入って、まあ、よかったなって感じですし、あと僕は実は微妙に注目してたのが磯畑くんっていう子がいるんですよ、中央大学の。この磯畑くんって子は中学の時に陸上でサニーブラウン選手に 100m と 200m で勝った人なんですよね。だから陸上界からしてもぜひもう陸上の世界に来てくれっていう子やったんですけど、高校からまあ高校野球に入ったという選手でして、まああの本人はどう思ってるか知らないですけど、まあだって陸上選手って別に陸上極めても金にはなりませんからねこんなん言っていいのかなプロ野球選手は金になりますからね。まあこの磯畑君って子はドラフト2位で日本ハムに入りまして、やれよかったなと思いますね。まあ、この子はセンターとショートが、まあ、ポジションなんで、まあ、センターで行くと思うんですけどね。あとまあ注目選手としては、まあまああの星稜高校のあのキャッチャー兼ショートの誰だっけ、どこだ、その子がどこ入ったんだっけ、まあどっか分かりませんけど入ったんですよね。まあその子も無事入ってよかったなと思う一方で、阪神ファンとしては注目せざるを得ないのがあの関本ジュニアですよ。あの阪神で大活躍した関本選手のお子さんがいるんですけど、その子は履正社高校でキャッチャーやってて、まあまあそのすごい形してて、だからまあ守る方は抜群の選手で、まあ打っては4番を打ってたんですけど、まあ高校の終わりあたりで不調になって4番外されたりしてましたけど、まあその子がせめて育成でもいいから阪神に入るんちゃうかと言われてたんですけど、入らなかったですね。でそんでもって田澤選手ですね、あのメジャーリーガーの、元メジャーリーガーの田澤選手も、あのこの田澤選手は1回も日本プロ野球には入ってないんで34歳ですけど、まあ、ドラフトにかかる必要があるんですけど、その田澤選手がどっかに入るんちゃうかと言われてたんですけど、どこにも入らなかったですね。まあでもこれは僕田澤選手が悪いと思うんですよね。なんでかっていうと、田澤選手はまあ大リーグで十分な実績を持ってるんですけど、大リーグ、まあ、メジャーリーグでは10年間メジャーリーグでプレーしたらメジャー年金といって、何歳からか知りませんけど、まあ、ある程度年いってからですけど、もう生活するに困らない年金が、支給されるんですけど、それは10年間メジャーリーグでプレーする必要があるんですけど、この田澤選手9年半メジャーリーグでプレーしてるんですよね。つまりあと半年だから、日数にしてだいたい3ヶ月ほどですかね、 野球ってのはそのシーズンが半年しかないんで、半年を1年と換算するんで、だからあの9年半ってことは、つまり残り3ヶ月メジャーリーグでプレーしたら、このメジャー年金をもらえる権利を得れるわけなんですよね。だから、田澤選手は仮にこの日本プロ野球にドラフトで指名されても、もしもメジャーリーグからまた声がかかったらメジャーの方に行くって言ってたんで、だから入るかどうかわからへん選手を指名するってのはなかなかないんで、これはもう田澤選手のわがままやなと僕は思いました。ただ今メジャーリーグは30を過ぎた選手にはすごい冷たいんですよね。もうメジャーリーグはとにかくあの若い選手が欲しいっていう風な風潮に今変わってきてるんで、日本はそうでもないんですよね。日本は割と実績重視なんですけど、だからもうメジャーはもう一切考えてません。日本プロ野球に入りますって宣言したら、どっか指名してくれたと思うんですけど、まあちょっとこれは田澤選手がわがままかなと思うんですけど、まあこうなった以上はまたメジャーに復帰してほしいななんてことを思ったりしてるところですけど、まあ正直僕は前回の喋る横井のその野球のマニアックトークで再生数がだいぶ落ち込んでしまったことに対して落ち込んでいるんで、ちょっと今日は野球話はもうこの辺にしとこうと思います。
渾身の変化球勝負だ、社会の勝者になってみせるぜ。せこいやつほどに声を荒げて、直球勝負をねだるが、無くそうな顔してタイミング測る、めがけて投げ込むのさ。腕だけ振ってチェンジアップ、力をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね。小手先だけでスローカーブ、目線をそらすスローカーブ、お前の美談にされてたまるか。やめたやつほど夢を語る社会に飽き飽きだ。嘘を覚えた白状ものほど直球勝負を叫ぶが、真面目な目をして癖を探って、溶けない刻まに投げ込んでやるのさ。縫い目をずらすカットボール、芯だけ外すカットボール、お前の努力なんて知ったこっちゃね。バットへし折るツーシーム、打たせて取るツーシーム、お前のメンツを保ってやるからさ。やつも増えてくる、まっすぐな心で投げ込め必殺魔球、偽りなき直球の答えを投げろ。渾身の変化球勝負で、
野球の話はこの辺にしとくと言いながら野球の曲をかけました。横井圭のライブでは定番の曲なんですけど、実は音源化されています。セカンドアルバム軌道に収録している変化球勝負でした。これはデジタル限定で配信中、まあお金かかるんですけど、まあ250円しますけど、もしよかったら買ってほしいなと思います。変化球勝負でした。まあそんなわけで、まあ野球の話から一回離れようと思うんですけどまあやっぱり時事ネタをちょっと軽く喋ろうと思うんですけど、11月3日に迫りました、まあ、来週火曜日ですね、アメリカの大統領選挙ですけど、まあこれに関しては、まあ先日ブログにも長々と書きましたけど、決して日本人にとって関係のない話ではなくて、むしろ日本人というよりかは今後の世界にとって重要な戦いになると、まあ、いうこともブログに書いてるんですけど、まあ、結論から申し上げますと、トランプ大統領に勝ってもらわないと困ります。これはまあブログにも書いていますけど、トランプさんって金持ちっていうイメージを持ってる人多いと思うんですよ。まあまあ現に大富豪やと思うんですけど、ところがですね、トランプ大統領のやってる政治というのは限りなく庶民派なんですよ。で、庶民に向けた政治をしてる人であって、なおかつ世界ではもう数少なくなってしまった中国を牽制できる人なんですね。中国の言いなりにならないぞという人でして、つまりは今後の世界に必要な人間なんですね。一方でそのバイデンさんですけど、このバイデンさんっていう人はそれこそ人権擁護だとか平等だとか、まあ、そういう聞こえのいいことは言ってますけど、典型的な中国大好きおじいちゃんですし、中国の言いなりですし、で何よりもこのバイデンさんというのはお金持ちの味方なんですね。これをもっと分かりやすく言うと、これニュースでも単語で出てきますけど、ナショナリズム対グローバリズムの戦いなんですね。ナショナリズムっていうのは、つまり日本語に訳すと自国主義、ないしはまあ愛国主義ですね。まあトランプさんの特徴ですね。まずは自分の国を大事にするというものなんですけど、それに対してバイデンさんはまあその差別反対とか人権主義だって言ってますけど、要するにグローバリズム、これは日本語に訳すとどう訳したらいいんだろう、これまあグローバル、まあだからその国境なき世界ですよね国境とかまあ差別とかそういうのをなくしてしまう世の中にしようということなんで、おそれだったらグローバリズムの方がいいやんって思うかもしれないじゃないですか。で現にメディアもそのグローバリズムを、まあ、日本も進めていこうって言ってますけど、早い話がそんなことしたら、まあこれも一概に全部あかんとは言いませんけど、日本にとってはもちろん外国人労働者も増えますし、まあそれこそ外国人参政権とかなんかそんなとんでもないことにもなりそうですし、あと一見関係ないかと思いますけど、今日本はその夫婦別姓をやめようっていうことになってますけど、僕はこれ断固反対です。日本という国は夫婦同姓でいいじゃないかと思いますし、日本はそういう文化の国なんですよね。なんで夫婦だからそういう文化を大事にしたらいいと思うんですよね。夫婦同姓にすることの最大のメリットというのは戸籍の管理がしやすいんですよね。だから日本人はみんな夫婦同姓にしてるおかげで、まあ、役所の仕事が、まあ、その管理しやすく なったおかげで、いまだにそのマイナンバーが普及してないんですよ。それが原因なんですけどつまり外国みたいにわざわざその番号つけられなくて済むんですよ。そのだからその番号で管理されなくなるんですよね。だから日本の夫婦同姓の方がむしろよっぽど人権主義で人権擁護的な扱いなんですよね。 あのこれを夫婦別姓にしちゃったらもう日本の戸籍がぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよね。でその日本の戸籍がぐっちゃぐちゃになるってことはつまりそのまあ平たく言えば外国人が不正をしやすくなるんですよ。まあもうとっくにしてるけどね、とっくに大の昔からまあしてるけど、まあその辺はちょっとまたあの今度とかまあ機会があったら触れますけど。で、まあ、話は戻しまして、だからいやいやバイデンさんのそのグローバリズム進めて差別もないあの国境もない世界にしたらいいやんって思うかもしれませんけど、そんなことしちゃったら、うん、これもちょっとすみません暴論ですけど、まあ、一言で言ってしまったら格差がもっと広がっちゃいます。世界は一部の大金持ちとその他大勢の貧乏人だけ あの世界に地球になっちゃいますが、あの世界の大富豪たちはそれを望んでいるんですよ。あのお金持ちの人はもう自分のお金と権力を何とかしても地盤固めしたくてしゃあないんですよね。で自分たち その権力やお金を決定的なものにしてその地盤を固めるためには要するに金持ちじゃない人をみんな奴隷にしちゃえばいいわけなんですよね。つまりは格差をよりつきやすくする世界にした方がいいんですよね。それがまあグローバリズムというあの考え方の正体なんですけどね。でまあそれにまあ中国も結構噛んできてるんですけど、だからあのバイデンさんがもしアメリカの大統領になってしまったらあのこのグローバリズムを進めてしまいますし、なおかつこのバイデンさんたちはその中国が大好きなおじいちゃんなんで、あの中国がどんな悪さをしても何も牽制しないアメリカになってしまいます。一方でトランプさんというのはもうあのまあ、あの好き勝手になんか言ってることばっかり報道されてすごいマイナスイメージばっかり報道されてますけど、あの人こそが本当に庶民の味方でして、あのアメリカ第一主義だっていうのは聞こえが悪いかもしれませんけど、まずはアメリカ国民の庶民の生活をあの良くすることがまず第一で、俺は外国のことにあのは外国なんて無視するぜって言ってますけど、いやいやよっぽどトランプさんの方が世界というか地球のことを考えています。そういう人があの大統領になってくれた方が日本にとっても非常に都合がいいんですね。だからあの日本ももう勝手に自分で軍隊持ってあの自分の国守れや、俺たちはアメリカ軍は日本に駐留せえへんって言ってますけど、いやいや僕むしろそれ大歓迎ですからね。その方が日本はむしろ中国に対してものが言えるようになりますし、あの大体ですねこれも分かってない人が多いですけど、自衛隊ってむっちゃくちゃ強いんですよ。自衛隊おそらくはアメリカ軍の次に強いんですよ地球上で。あのその自衛隊の活動範囲狭められる方がよっぽど日本はあの困るんで、あのむしろトランプ大統領に引き続きやってもらってアメリカ軍撤退してもらった方が世界で2番目に強い自衛隊が大活躍できるんで、僕はもう大賛成なんでございますし、あのだからまあトランプさんこれもブログに書いてますけど、トランプさんって一見あの鼻につく偉そうな金持ちと思いがちですけど、あの人は典型的なアメリカ人ですよ。典型的なアメリカ人っていうのはなんていうかそのちょっとヒーロー気取りでヒーローになりたいという願望を持っててかっこつけなんですけど、だからそれがまあ要するに鼻につくところもありますけど、なんていうんですかね、僕もそういう人間なんですよ。まあ僕ももちろんこうやって喋るよこいとかね音声配信しますし、まあ音楽歌ったりしてますけど、僕もかっこつけで目立ちたがりなんですけど、まあシンパシーというかなんというかまあ分かるんですよ。なんかもうかっこつけたくてしゃあないんですよ。だからトランプさんってまあだからその今もコロナの最中で俺はマスクをつけないでとか、コロナなんてただの風邪やって言ってますし、ちょっとそれに関してはちょっとトランプさんおいおいと、もうアメリカ大統領たるもんがそんなことしてどういうことやねんってちょっと僕は腹立ってますけど、とは言ってもなんていうかその同じカッコつけの人間としてすごい考えてることはすごい分かるんですよ。あの人こそがまさにその自分の財産を投げ打ってでももう71歳という高齢なんで死ぬ前になんか大仕事をして死んでいきたいぜっていうようなカッコつけの 人間なんで、そういう人こそがまあ世界のリーダーに僕はふさわしいんじゃないかなと思ってますし、そうそう、ちょっと残り時間減ってきたんで言おうと思うんですけど、これも一見関係ないと思うかもしれませんけど、大阪都構想の投票もまあ11月3日くしくも大統領選挙と同じ日にありますよね。これももう日本の将来を左右しかねないものでして、僕は基本的に大阪都構想に賛成ではあるものの、とは言ってもこれも大阪都構想がもし可決されたらこれはこれでやばいと思ってるんですね。っていうのも大阪都構想っていうのはまさにもうこれはグローバリズム主義そのものの考え方なんですよね。だからちょっとまずいと思ってますけど、ちょっと時間がなくなってきたんで、もう今日はこの辺にしておきます。しゃべる横井でした。
しゃべる横井。